コリントの信徒への手紙1、15章の1節から11節をご一緒にお聞きしました。で、1節をもう一度読みします。兄弟たち、私があなた方に告げ知らせた福音をここでもう一度知らせます。これはあなた方が受け入れ生活の拠り所としている福音に他なりません。で、以前コリント教会に伝えた福音、それをもう一度知らせますとパウロが語り出しています。コリント教会の人たちにしてみると、前にも聞いていたことで、知っていたこと、受け入れて生活の拠り所としていることだと、今も知っていることだと、けれどももう一度伝えます。それほどに重大なこと、何としてももう一度パウロが語らなくてはならなかった、そういう事柄だったからです。で、このパウロの言葉を直接届けられたのは1世紀のコリント教会の人たちです。で、けれども今私たちの耳にはこのパウロの言葉がやはり響いています。兄弟たち、あなた方に告げ知らされた福音をここでもう一度知らせます。あなた方が受け入れ生活の拠り所としているものです。で、ここに信仰の中心、信仰の土台が示されています。拠り所、一言で言うと、福音です。しかもそれは私たち一人一人のそれぞれの信仰の中心であるばかりでなくて、教会の信仰の中心です。一世紀のところから今に至るまで受け継がれ、また伝えられ、そしてまた受け継がれ、伝えられ、今届けられている教会の信仰というのがあります。で、私たちも信仰生活を始めることになったきっかけ、入り口というのは様々ですけれども、一人一人教会に招かれて、先に信仰生活をしている方たちと出会いました。信仰の言葉というのを伝えられて、それを受け継ぐように神様から招かれて今があります。そしてそれは元をたどるとイエス・キリストにまで行き着くものです。自分の力で信仰を獲得するのではなくて、与えられ受けるものだというふうに言われます。その通りですが、そのたどった私たちが信仰を受け継ぐに至るそのルーツをたどっていくと、キリストがおられます。で、3節を見ますと、最も大切なこととして、私があなた方に伝えたのは私も受けたものですというふうに語られています。哲学とか倫理学の書籍の中には、キリスト教の、ことを書いているものがあって、その項目の中にはキリスト教信仰の確立者パウロといった記述がなされているものがありますけれども、パウロはここを読むとそう思っていなかったということがわかります。私の信仰は私も受けたものだ、受け継いだものだという言葉が使われています。だからパウロが確立したというよりは、パウロも受け継いだ信仰を私は伝えるんだというふうにパウロは考えていたわけです。で、私たちは自分が信じたかどうか、この人あの人が信じたかどうかということを問題にします。そして確かに自分の信仰というものがあります。で、けれどもその信仰は私たちの内側から湧き出てくるもの、生み出されてくるもの、また引き出されるものではなくて、教会に伝えられてきた信仰をこう受け止め、こう信じる、教えられて初めて与えられた、そういうものです。で、キリスト教信仰は、ふわふわした曖昧なもの、また説明できないものではなくて、定められた内容があり、それに基づいて信じるものです。で、それで、洗礼式や信仰告白式においては、私たちの教会の信仰告白に基づいて洗礼が授けられ、信仰が告白され、キリスト者が生み出されていきます。で、そしてそのようにして洗礼を授けられ、信仰を言い表した私たちは、人生の嵐の日や嘆きの日、倒れそうになっても戻ってくる場所があり、帰ってくる家があります。 真実な拠り所、帰るべき場所、信仰の土台があって、いつもそこに戻ってくることができる、そういう歩みが備えられているということは、帰るべき、倒れることのない家があって、安心できる、そのことに似ています。で、一節には、拠り所という言葉があります。生活の拠り所としている福音というふうに使われるんですけども、この拠り所という言葉には、陣地を守るとか、踏みとどまるという意味があります。で、私たちは福音に陣地を張って、そこを守って、そこに踏みとどまって立っていく、そういう信仰生活を送るんだという、そういうことが言われています。そして私たちが帰るべきこの場所には、同じ信仰を受け継いだ教会の兄弟姉妹がおられるのと同時に、主ご自身も今ここにおられて私たちを生かしてくださる、私たちがここに帰ってくればキリストが手を広げて待っていてくださる、そういう場所があるんだというふうに教えられます。日曜日の礼拝ごとに、また各集会ごとに教会の信仰を確かめ、自分の信仰がそこから離れていないかを示され、また教えられますけれども、私たち同時に主にお会いするためにここで礼拝を捧げて生きていくのだというふうに思います。で、今日の箇所、3節から5節には、教会の信仰告白の一番古い形が語られているというふうに言われています。信仰の元の元、教会が何を信じているのか、一言で語っているところです。で、そしてそれは福音だと、これが教会の信仰の中心だと、これによって私たちは救われるんだというふうに語られています。2節を見ますと、どんな言葉で私が福音を告げ知らせたかしっかり覚えていれば、あなた方はこの福音によって救われますというふうに書かれています。福音によって救われる、私たちは3節からまた5節にかけて記されている信仰の内容によって救いを与えられています。これを受け継いだのですから、その内容を味わい続け、さらにこれを伝えていく、そしてそこに生きていくというのが私たちの務めです。最も古い信仰告白である、その3節から5節をお読みします。最も大切なこととして、私があなた方に伝えたのは、私も受けたものです。すなわち、キリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、ケファに現れ、その後12人に現れたことです。で、ここには2回3節と4節にそれぞれ聖書に書いてある通りという言葉が使われます。で、この同じ、本当に近辺というか近い場所に、同じ言葉を二度使うというのは、本当にこれが強調されていることを表しますが、の進学校の授業の時にある先生がこの言葉をギリシャ語で何度も歌うように、またすごい感動を持って語っておられたということを思い出しました。カタタスグラファース、カタタスグラファース、聖書によれば、聖書にある通りという言葉ですけれども、私はそれを聞いたときに、正直なところこの言葉の何がそんなに素晴らしいのかというのが分からずにいたんです。そして実際そのまま読めば、聖書っていうのはこの当時の聖書ですから、旧約聖書のことで、旧約聖書において記されているようにということになるわけです。そしてそれが一体何だというんだろうかという感想を持っていましたけれども、これは神様の御心を示す聖書にある通りという意味で、神の御心の通り、神がそうお定めになったまさにその通りにという意味です。 キリストの十字架と復活、それは神様の御心によって起こったことだという信仰がこの言葉に表されています。聖書に書いてある通り、神様の御心の通り、神様の御心は私たちの救いのために十字架と復活を用意なさったことだ、そういう意味であったということを知りました。今となっては確かめる術がありませんけれども、その救いの確信に触れて、先生はこの聖書に書いてある通り、神様の御心の通りに私たち救われるんだということをかみしめるように言っておられたのではないかというふうに想像しています。キリストが十字架の死を遂げられ、葬られたこと、復活されて姿を現してくださったこと、それは偶然の出来事ではなくて、また人間の思いによることでもなくて、ただ神様がそのように計画なさり、願ってくださり、実現に至らせたことなんだ。神様が私たち人間の救いのために最大、また最良のお取り計らいをしてくださった、そのことが示されています。よく、自分のことをとても親身になって考えてくれる人と出会って、本当に嬉しい気持ちになったり、自分より自分のことを分かってくれるような人との出会いを経験すると、本当にあったかい気持ちになりますし、温かい空気に包まれたような思いになりますけれども、それが神様からのご配慮であったりすれば、本当にどんなふうに感謝を表していいかわからないほど大きな恵みの中に入れられているということを思います。まして、その内容は、神様のご配慮の内容は私の救いのためだということとなれば、本当に大きな恵みの中に入れられている、どんなに大きな恵みの中に入れられていることかというふうに思います。人が誰かに行う配慮には限界もありますけれども、神様から私たちのため、すべての人のために備えられた救いの内容というのは完璧で、欠けがなく、愛に満ち、暗さがありません。私たちにはどんなことをしても作り出したり生み出したりできない救いが示されて、揺るがない希望として与えられています。この先何があっても、またどんなことが起こっても、私たちがその救いの中心から離されることはありません。神様の確かなご配慮のもとに置かれているからです。で、さて、私たちが神様からいただいているこの救いの内容、一言で言うと福音ですけれども、大きく分けてここには二つのことが語られています。一つは十字架、キリストが私たちの罪のために死んで葬られたということ。もう一つは復活、キリストが復活させられたということです。で、今日の箇所には十字架と復活による救い、そのことが示されています。キリストが十字架の死を遂げられたことは、多くの人が知っていることだと思いますが、その死が自分の罪のためだ、私の罪のためにキリストは死なれたということを知っている人は本当に少ないかもしれません。私の罪、すべての人の罪を背負って犠牲の死を死なれたこと、そのことは人間には思いつかないことであり、まさに神様のご計画によることです。キリストご自身が人類の罪のために死ぬということを受け入れて、自ら十字架に向かって歩んでくださり、本当に葬られる、死なれるということが起こりましたけれども、それは滅びの出来事ではなかった、復活されたからだというふうに聖書は語っていきます。4節の3日目に復活したことという言葉がありますが、これは3日目に復活させられて今も生きておられるという、そういう言葉が使われています。神様ご自身がキリストを復活させられたのだ、神様ご自身がこの救いの出来事を起こしてくださって、 今もその恵みが続いているというふうにパウロは語りました。五節のところにはケファに現れその後十二人に現れたというふうにケファすなわちアラム語の岩という名前ペトロのあだ名が挙げられています。で、ある人がこの復活のキリストにお会いしたのは婦人の弟子たちもいたしまたその他の男性の弟子たちもいたのになぜケファペトロの名前だけ挙げられるのかということを語っていまして、でその方はペトロが、その後の教会の中心人物になったからというのではなくて、まあ、実際ペトロは教会の中心になっていくんですけれども、けれどもそうだったからではなくてペトロっていう人が本当に失敗の多い賭けの多い弟子の一人だったということをパウロが知っていてあえてその名前を出したんじゃないかというふうに言っています。イエス様を知らないって言ってしまったことを教会の中の多くの人が知っていたというふうに考えられます。そしてペトロもそれを語り続けていたんだと、だから教会の人は知っていたんだというふうによく言われますが、その失敗してしまったイエス様知らないっていうふうに言ってしまったペトロが今は教会にいると、そしてパウロはペトロと同じく弱い私たちがここにいるんだけれども私たちもまた救いに預かることを許されるんだということを語ろうとしているというわけです。私たちは何の功績もないのにただキリストが私たちに出会ってくださったこの憐れみによって救いをいただいている一人一人です。でそしてそのことはパウロ自身が自分のようなものにも復活の主が現れてくださったと書いていくことからも分かります。7節と8節です。ついでヤコブに現れその後すべての使徒に現れそして最後に月足らずで生まれたような私にも現れました。ヤコブはイエス様の兄弟でイエス様昇天の後教会の群れに加わった人です。復活の主との出会いによって群れに加わった。この大きな恵みはパウロ自身にも与えられた。この月足らずというのは早産の子として生まれたというふうな意味ですが、パウロ自身が他の人たちに比べて、自分は未熟だということを表しているそういう言葉です。でそれはやはりパウロが教会を迫害していたそういう過去を背景にしています。どんなに後悔してもその過去を消せないそういう中でパウロは自分を他の人と比べると自分は本当に劣るものなんだと、教会を迫害したんだからというふうに考えていたと。で9節には私は神の教会を迫害したのですから人たちの中でも一番小さなものであり使徒と呼ばれる値打ちのないものですというふうに書いている通りです。でけれどもそれにもかかわらず今日の私がある神の恵みによって、私今の私があるというふうに、10節に語っていきます。神の恵みによって今日の私があるのです。この10節の言葉にはパウロの思いが詰まっています。迫害者であった自分が今はコリント教会の人たちに手紙を書き福音を知らせ自らもそれに預かっているということを感謝しつつ、これはただただ神様の恵みによるんだと、神様の恵みが今の私を支えているんだと、そういう思いを表しています。私たちが今ここにいるのもただ神の恵みによります。神の恵みによって今日の私があります。道を示されて導かれて今ここで救いを与えられています。何の功績もなくむしろ罪の中にある私たちが大きな神様の憐れみによって許され救いを与えられて生きている時も死の後も主と共にあるという安らぎのうちに入れられています。 でパウロはその恵みを賛美するようにして十節の続きを語ります。神の恵みによって今日の私があるのです。そして私に与えられた神の恵みは無駄にならず、私は他のすべての人よりずっと多く働きました。しかし働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのです。神様の恵みが今の私を生かしてくださっている。神の恵みがというふうにパウロが賛美の言葉を語っている、そういう箇所です。私たちもパウロと共にこの神様の恵み、福音、救われたこと、十字架と復活の恵みを感謝し、一緒に賛美したいというふうに願います。最後の11節には、とにかく私にしても彼らにしても、この彼らは使徒たちのことですが、このように述べ伝えているのですし、あなた方はこのように信じたのでした、というふうにパウロは結んでいます。述べ伝えて、信じて、この繰り返しの中で私たちも教会の信仰を受け継いで、また伝えて歩んでいきたいというふうに願います。祈りましょう。主イエス・キリストの父なる御神様、この夕べに神様の恵みを賛美して礼拝を捧げする幸いに預からせていただき、感謝申し上げます。私たちの思いを超えて神様がすべてを支配し、またすべてを導いておられることを思い、その偉大な神様を賛美いたします。神様がご計画のうちに私たちを憐れみ、またすべての人たちを憐れんでくださって、イエス様の十字架と復活によって救いを与えてくださいました。本当に大きな恵みを私たちはいつも覚えて賛美して歩むことを許されますようにお願いいたします。またこの救いがすべての人のために用意されていることを思い、私たちの歩みを通してそれを伝えていくことを許されますように、聖霊のお導きをお与えください。迷ったり、また挫折したり、本当に困難な中を歩んでいく私たちそれぞれの歩みに、神様が十字架と復活の救いを備えていてくださり、神の恵みによってあなたの今日の一日はあると言葉をかけてくださっていることを覚えさせていただけますようお願いいたします。今日も教会に連なるお一人お一人の上にあなたのお導きとお支えがありますように、またすべての神様の民であるキリスト者が神様によって新しい一週間を勇気を持って御言葉によって歩んでいくことを許されますようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。